どうぞお座りください。私のために十字架にかかり、3日目に死に打ち勝って蘇ってこられた主に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。昨日ですね、感謝と賛美リバイバルキャンプのチームが帰ってきて、長瀬から行ってた赤羽彩奈さんもですね、無事に着かれまして、ただ飛行機の関係で今日戻れなかったので、今日は朝もう終わったと思いますけども、東京安定教会の方の礼拝に出られて、で帰ってくれます。で、夜カリスマ聖会でその証と報告をしていただいて、なんかちょっと約束があるみたいですぐにまた行かれますけれども、なっております。ただもう一つですね、ユナイテッド航空でも言ってたんですけど、そのチームがですね、ユナイテッド航空がロサンゼルスを飛んだ後、その飛行機に問題があったので、しばらく飛んだ後戻ったんですね。それで飛行機を変えてまた来たので、結果的には今日の午後着くんですね。だから秋元牧師たちは今日の午後着くということになっております。午後といっても夕方近くなんですけどね、そういう状況ですので、そのこともなんか、こういうことが起こるとですね、普通はね、と思うんでしょうけどね、正直な人はワクワクするんですね。こういうアタックが来るということは、しかもこの節目にですね、これは何か起こる前だなってこと、本当に思うわけですね。だから、無事に飛行機が着くようにということとともに、何か大きな節目で神様がなさそうとされているんだろうなということを思います。まさに感謝と賛美をね、する、時だと思うんですけども、そういう状況ですので、ぜひ心に覚えてお祈りください。それとですね、先週はですね、先々週は私は土曜日に結婚式があった話をしたと思うんですけども、先週はですね、水曜日の日に、八代教会の牧師のフェイス松本牧師、今熊本に住んでいらっしゃるんですけども、そのお母様がですね、中原すみれさんとおっしゃいますけれども、100歳なんですけども、水曜日の朝6時55分に天に召されました。で、ルリエンという施設に入っておられたんですけれども、ですね、3月25日が戸籍上の誕生日で、26日の朝召されたんですね。本当は1月1日らしいんですけどもね。だけど、だから100歳でちょうど天に召されたんですね。で、電話かかってきて葬儀をしてほしいということで、すぐ次の日、もう告別式と、いわゆる通夜ですね、一般でいう通夜と葬儀、我々では伝夜式と告別式を一つにして、次の日の27日の朝、10時から、葬儀場の、火葬場の都合で朝10時になったんですけど、朝10時から葬儀をしたんですね。で、妻と2人で、車で行きまして、で、九州の牧師たちも何人か駆けつけて、最初は、狭い20人ぐらいで内輪だけでやるってことだったんですけども、教会の人も結構駆けつけてくださったり、息子さんの職場の人も来たりしてですね、3、40人いたかなぐらいの式になったんですけども、その葬儀屋はですね、キリスト教葬儀をほとんどしたことを見て、30年前に1回したぐらいなんですって。全くなくて10時間もないようなところだったんですけど、それで葬儀をしたんですけれども、みんな教会でされるということでね、それでやったんですけども、ちょっとね、きつかったんですけれども、ただ、非常に天国を感じることができまして、で、やっぱり結婚式も本当に素晴らしいんですけど、キリスト教式の葬儀というのは全く他の葬儀と違うんですね。それはやっぱり葬儀をするたびごとに、告別式をするたびごとに思います。希望がある。で、もちろん愛する人が亡くなったから悲しいんですよ、もちろん人間だから。でも、その悲しみを超えていく喜びっていうんでしょうかね、それがあるんですね。これはやっぱね、やっぱキリスト教の告別式の醍醐味ですね。で、そこに人吉教会のダビデ村上牧師ご夫妻が来られてたんですけども、他にもね、来てたんですけども、ちょうど金曜日、私はね、木曜日葬儀をして、金曜日人吉に行ったんですね、夜ね。で、お迎えに来てくれて、座って、人吉にバス停かな、ね、お迎えに来てくださっていて、で、行ったらすぐね、最初に第一声に言った言葉がですね、いやー、葬儀良かったですねって、本当に喜びが来ましたって言うんですよね。で、朝から仕事休んで葬儀に来られて、午後から仕事にすぐ行かれたんです。ね、仕事場で、彼は建枠代行してますので、そういう仲間たちにですね、朝葬儀でいたからって言ったらね、みんなにね、いや、キリスト教の葬儀は違うんだって、みんなに話ができた、本当に喜びが溢れてきたってね、天国っていうのがなんかもう本当に分かったってこと言われたんですね。で、こっちは言う前に言われたんですね。で、私、へえと思ったんですけども、キリスト教の葬儀っていうのはそこの素晴らしさがあります。で、皆さんですね、長生きしてくださいね。しかし、仮にいつ召されたとしても、天国に間違いなく行けるって。 そして先に天に帰った人たち、太田さんもたっくんも、だからあの、ね、うちの妻 の, あのご主人、奥地夫じゃなくてお父さんも、ね、あのこと言わなきゃいけないんですよ。光子さんの両親も、ね、あの河村さんの両親もいや、みんないらっしゃいますけども、天に帰った人たちと、ね、確実に再会できるんですね。でこれは現実です。これは すごい希望ですよね。でなんかあのだから葬儀をするとですね、落ち込むんじゃなくてね、あの間違いないですね、やっぱり悲しいんですよ、それは人間だから、ね、でも本当にそれを超えていく喜びとかが、ね、来るんですね。これやっぱりね、やっぱあのクリスチャンのやっぱり一番の醍醐味ですね。いっぱい祝福を受けるんですよ、この地上でも。でもやっぱり究極的な醍醐味はここだと思いますね。そのことをね、今回も非常に強く思いました。で本当にあの永遠の命っていうのは素晴らしいなということをね、思わされます。さてその上でですね、でもその永遠の命をこの地上に生かされていて、本当に神様が私を、聖書には祝福するために私たちを召したと書いてあります。だからもちろん一番の祝福は天国永遠の命なんですけど、その天を天に行く前にこの地上でもその天の祝福のを受ける恵みがあるわけですね。死も涙も悲しみもない、罪とサタンのいない世界に行く、その前にこの罪とサタンのいるこの地上でもその恵みを受けることができるのが私たちの特権でありますね。でそのことを、ね、できてほしいんですね。でそれで今日のところなんですけども、じゃあそのためにどうしたのかということなんですけども、ちょっと、ね、見ておきたいと思います。聖書に戻りますね。15章の、第一コリント15章の50節から57節、まあ、特に56節ぐらいまでは天国のことが書いてあります。ちょっと読みますね。兄弟たちよ、私はこれパウロです、私はこのことを言っておきますと、血肉の体、この体は神の国、天の御国を相続できません。天の国このままじゃいけないと。朽ちるもの、この体は朽ちますね。かさばにってやがれたらなくなります。朽ちていきます。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。永遠というのは朽ちない世界です、ね、だからこの体は焼かれていいんです、ね、で霊はありますし、新しい体は朽ちない体でありますから、来なさい、私はあなた方に奥義をつけましょう。奥義、私は皆眠ることなのではなく変えられるのですと。これは敬虚のことを言ってまして、亡くなった人はあの、ね、あの霊が天に帰るんですけども、あの再敬虚の時にイエス様が天に戻ってきた時、まだ生きてた方はあの終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちにです、一瞬のうちにね、体が変わるんですね。その、本来この新しい体、朽ちない体をもらえるわけですね。でこのままだとね、パッと上がった時ぶつかってアウトなんですけど、朽ちない体はこんなの抜けちゃう。で永遠に生きることができる、罪のない体ですね。でラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私は変えられる。死んだ人は朽ちない体をいただいて、永遠の体をいただいて、朽ちない体を復活をするわけです、ね、どんな体をもらうんでしょうか ね100歳の方と、ね、この、ね、あ 小さくしてもされた方と、どんなふうにしてね、これね、楽しみですよね。そしてそれと同時に、私たちはもしこの生きたまま敬虚の時を迎えた場合は一瞬にして変えられるということなんですね。そのこと言ったわけです ね、まあ、今日は詳しくはしません ね、後半がちょっと今日のメッセージなんで、朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならない。朽ちるものは新しい朽ちない体をいただき、死ぬものは不死を軽して永遠に生きるって、それを着なきゃいけないと。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死は勝利に飲まれるんですね。で日本の社会では、例えば病院に行ってちょっと死の危険があるような人に死の話をすると、常識知らず非常に失礼なことになります。で私よく分かっております。でもクリスチャンは、死を語っていいんですね。なぜ語っていいのかって、解決があるからです。死は敗北ではなくて勝利だからです。永遠の決定的な勝利だからです。ある人がですね、癒しを祈っていて癒されなくて天に召された場合ね、癒されなかったんじゃないって、癒しが完成したんだって言われた宣教師がいるんです。実は大村に宣教師ですけどね、そういう時に感動したんで、確かにそうだと思うんですよね。癒されることは素晴らしい、でも癒されなくて天に召された場合はもう完成ですよね。本当に天に帰っていく ね、こうね、だから、ね、私たちはそのことをしてほしいんですね。だからあの死は解決なんですね、勝利なんですね、敗北じゃない。だって永遠の方が長いんですよ。どんなに生きてもね、死の十字架は120歳が定年だから、まあ、120歳として60歳の人まだ半分です、ねね、いいですか。120まで生きたとしても永遠はもっと永遠なんですよね。120なんてのは短いもんですよ。そこが本番ですから、ね、そのことをですね、覚えてほしいんですね。でその死は勝利に飲まれたという言葉が実現すると、ねまあ、ただちょっと若干説明してみますと、ね、だからといってお見舞いに行ってね、 いきなりガンガンガンガン死んだらとかいう話はしちゃいけませんよ。愛と知恵を持って話さないといけません。ただ死のことを避けて、なんとなく避けないで、本当に死についてきちんとね、愛を持って知恵を持って、ね、否定的じゃなくて非常に希望を与えるために死について語って、本当にイエス様のことを伝えてほしいと思います。そうでないと、日本の場合はがんを告知しないことが多いですから、ね、なんとなくそうだと思いながら死んでしまって、気がついたらその人は天にいないってなったらね、とんでもないことですからね。これは本当にとんでもないことですから、ですから愛と知恵を持って語っていく人なんですね。で、死の棘は罪であり、罪の力は律法ですと。しかし神に感謝すべきですね。罪の結果人は死ぬんだからですね。罪がなければ死はないんですから、ね、で罪を分からせるのは律法だからということですね。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私に勝利を与えてくださいました。死に対して勝利をくださったということで、復活と十字架と復活によってということですね。それをね、ぜひ覚えてください。今日は簡単に話しておきます。で、今日お話したいのはその次なんですよ。58節ですから、ね、私はもう死に勝利していて永遠のものとされたんだと。ですから私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも死の間に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が死にあって無駄でないことを知ってのですからと。何一つ無駄にならないよってね、主の技に励んでいきなさい。なんでこんなこと言ったかというと、主の技に励んでるとこんなことしてていいのかしら、本当にこれで大丈夫かしら、こんなにしてるのに何の報いがないように思えるとか、本当なのかなって思ってしまう時があるからです。だから固く立って主の技に励みなさいって、ちゃんと報いはあるんだよって言ってるんですね。だからそう思えてしまうことがあるから、それに対してそんなことはないんだよ、ちゃんと報いはあるんだよって、本当に固く立ってていいんだよってことを言ってるわけですね。で、今日はこの中の特に固く立ってという言葉にポイントを当ててお話をしたいんです ね。しっかりと固く立って、ね、動かされないように固く立って主の技をする。まあ、主の技っていろいろあります。奉仕もあれば、信じるという主の技、感謝するという主の技、信仰を用いるという主の技、いろいろありますけど、主の技を狙っていくときに、そのロークして戦ったことがない人に無駄にならないというわけですね。じゃあ固く立つってどういうことかということをね、3つのポイントに絞ってお話しますね。一つは信仰に固く立つということなんですけども、信仰に固く立つということは具体的にはどういうことかというと、まあ、これは秋元牧師も言っておられましたけどもね、前の大事な人が言ってたんですけど、神の言葉、特に、神の言葉に固く立つということは二つあって、いつも言うように、ね、いつでもどこでも適用できる神の言葉、教えです。一番主の十字架の人が知っているのは感謝の教えね。全てのことを感謝すれば、必ず神様は感謝するということは神の言葉に従っているから、どんな最悪もマイナスも全部神様は益に、益ってのは善にという意味ですけど、良いことに変えてくださるということなんですね。で、これをね、実際に体験している人もたくさんいるんですけど、あまり体験してない人もいるんです、クリスチャンでも。で、主の十字架の群れの人だったら感謝のことはもう何度も何度も何度も聞いているので、しないはずはないんです。で、してるのに、ある人は確かに全部が益になっている逆転のドラマを見るんですけど、ある方はあんまり見ないんです。なぜでしょう。神のご贔屓はないはずなのに。その違いを言うとね、ある方は感謝し始めるんですが、しばらく経つとやめちゃったり、なんとなく感謝しなくなったりするんです。とある人はですね、感謝して何も起こらなくても感謝して、ね、ますます悪くなっても感謝して、ね、それでしつこくしつこくしつこくしつこく感謝し続ける人っていうのは本当に逆転を見るんですね。そしてそれをね、体験し始めるとね、一致だみたい。だから同じ人に何いくつも証しがあるでしょう。あれはね、知ってる人なんですね。で、すごく大事なことがあって、固く立つっていう時に何が言ってね、忍耐を働かせて固く立たないといけないですね。すぐにまた怒ってほしいんですよね。いつも言うように、私はせっかちです。何回も話しましたね、チキンラーメンの話私チキンラーメンもともと好きだったんですけど、いつか言いましたね、娘とチキンラーメンの開発記念館に行ってね、それ以来ますますファンになってしまいましてで、ね、で、ね、3分間で食べるんですけど、お湯を入れてね、蓋をして3分待たなきゃいけないのを、お湯を入れて蓋を一瞬して5秒ぐらいで蓋を開けて、かき混ぜながら柔らかくなったところから食べて、3分経ったら食べ終わってるんですね。私超せっかちなんです。で、今の人は知りませんけど、私の時代の大阪の人はみんなせっかちなんです。1970年に万博ってのがあってですね、初めて動く歩道が大阪にできたんですね。 で大阪の人は一発で分かるんです。おばあさんの人はですね、動く歩道はね、止まってても動いてくれるからいいじゃないですか。だから作ったのに、動く歩道をちょっと前かがみになって、ははちょっと小走りにこう走るんですね。は激しくじゃなくて。これが大阪の人、もう一目見たらあれ大阪の人って分かるんですね。今は知りませんよ。あの頃は本当にそうだったんですね。そういうところで育ちましたし、もう本当にせっかちなんですよ。祈ったらすぐ答えてほしい、神様ってもうね、ものすごい熱心に猛烈にするんです。その代わりすぐ答えてほしいというタイプなんですよ。だからすぐ答えられなかったら思わずもうどうしてとか投げてしまいたくなる人の気持ちが痛いほど分かります。よく分かります。でもね、信仰の世界っていうのはね、実はね、忍耐っていうのがいるんですね。でいつまでにして答えられる、神が手を伸ばしてくださるまである場合すぐ来ます。でもある場合は確かに忍耐があるんですね。でもね、それをしてますとね、本当に神のね、逆転とか神の技とか神の手を見始めるんですね。でそれはね、大きいんですよね。でちょうど昨日メールをもらったんですね。イサヤ教会の小渕、牧師夫人美智子さんからね、であの今度これをあの、思わず笑顔になってしまう話に載せるっていうから、もう公に出すっていうから、あのちょっとね、読ませてもらいますけど、途中からね、公に言うっていうからね、途中からね、私はこれ美智子さんのことね、私は先日3月末までに60歳の節目検診を受けるように市役所からハガキが来ていたので、骨粗鬆症あってね、の検査を受け、この年の人では普通ということでセーフでしたと。よかったですね。でところが母方の親戚に多いんですって、たくさんそういう人がいるんですって。で舞子姉妹行ったら妹さんね、佐世保教会の山田牧師の奥さん、あの美智子さんの妹さんです。すぐ下の妹さんですね。美智子姉妹、舞子姉妹も数日前に検査してその骨粗鬆症の、ね、あのちょっとあるということで薬を処方されたから、多分間違いないから早く受診した方が良いと言われたこともあったからでしたと。だから言ったと。この結果を見て神様だと思いました。どうしたかというと、直前に聞いたのですが歩くのがいいらしいのですと。諫早に使わされて10年歩き続けでした。お金がない、バスの便が悪い、車の免許どころか自転車にも乗れない。長崎の人ですね。なんでこれが駅になるのかわからないまま感謝しました。家に車があるのに運転できないことの悔しさ、情けなさで心がぐちゃぐちゃになりそうになることを感謝しました。神様が私のすべてをご存知で、私のために祭奠をなされました。歩かなければならないことを神様が益としてくださいました。でこの証を今度ね、第4代のしたいってことなんですよね。さらっと書いてあるんですけど、私すごい感動したんですよね。今まで一回も愚痴ったことないですよ、少なくとも人の前で、そのね、車情けないとかね、聞いたことないですね。私も妻も聞いた人いますか？ないでしょ。でもね、心はぐちゃぐちゃって感謝し続けてたんですね。そしたら今になってね、家計はコストとしてがあって、妹さんもそれなんだけど、彼女はなってない、全然大丈夫だって言われたんですよね。でね、あのご主人の、ね、看護もありますので、彼女が倒れるわけには絶対いかないんですよ ね、 なんかね、大きな証ではないと思うんですけども、本人にとってはすごく大きかったと思います。で私もすごい感動したんですね。10年ですって。だからね、感謝していても理解できない、なんでって思うことってあるんですよ。でもある年月が経った時にね、逆転が起こったり、そういうことだったのかって分かったりすることがあるんです。で私これで終わらないと思ってるんです。きっとこの後何かね、神様の素敵なプレゼントがきっとあると思うんですよね。で前お話しました伊藤牧師ね、聞かなかった人もいるのでちょっとだけ話しますけど、伊藤牧師は大牟田に行った後に、そのつい先日ね、奥さんが、ね、車椅子で車が来て倒れて骨折した話をしましたよね。簡単に話しますね。跡がありますの で、 でそして病院にすぐ運ばれたんだけども、その病院の先生が変わった人で、もう痛い痛いって言ってるんだけど、その左足の痛みはその事故とは関係ないって、事故から痛くなったのに言うので、保険が下りなくてものすごく困ってたわけですね。で最初はもうちょっと腹が立ってね、怒りそうになったんだけど、伊藤牧師ってね、若い時は結構ね、私と似てね、熱血感まっすぐなんですね。まっすぐな人で熱血感っていうのはね、よく言えば熱血感でまっすぐなんですけど、悪くなると短期で起こりやすい。ところが年を経て随分変わったんです。 ただね、伊藤牧師がね、今でもすぐ怒ることがあるんです。奥さんのことになるとダメなんですね。まあでもいいですよね、奥さんのことになると冷たくなるよりはるかにだけどね、それでね、それでね、やっぱりちょっとカーッとなって怒りそうになったんだけど、そうだ、今年は喜びだと思って感謝して喜んで、もうなんか必死になって踊ったみたいですねでも前も言ったけど、蒼天の時に予言でスーッと抜けてよかったんですが、感謝してたら、前言ったように、あの保険屋さんが、あのじゃあ病院を変えてくださいと、病院を変えたらお金も全部出すって言ってくれて、病院を変えたら良くなったんです。でそれで話終わらなかった。慰謝料が出たんですって、つい最近。障害者の場合は結構慰謝料が高いらしくて、奥さんに出て、でもう一つなんか出るんです、もう一つなんかよく分かんないけど、でずっと彼が祈ってたことがあったんです。ずっと彼が祈ったこと、今持ってる車がもう3月で廃車、あ、もう廃車だ、廃車、3月か4月の頭かで廃車なんで、彼は福祉車両が欲しかったんです。車椅子のまま奥さんが乗れる福祉車両が、これはもう純粋に神様の働きをしたいし、奥さんと共に動くときに自分が運転してあげたいという、ね、思いがあるわけですね。そういう願いからね、これ真剣に乗ってましたから、ずっとね、高いんですよ。そしたら慰謝料がね、一つじゃなくて二つぐらい出て、その両方を足して、もちろん重視研究した後ですよ、ね、でちょっと自分の親も助けてくれって言ってましたけどね、新車は買えないんだけど中古車だったら買えるんです、そうなんですって。でね、ちょうどこの時期出たでしょ、でえらいね、喜んでおりました。でそのね、10分の1献金の一部をね、長崎教会にしてくれましたよねいやいやいや、教会からね、まず教会に下げた上でですけどね、教会からね。でへえと思いましたよね。でどっかで事故から始まったんですよね。で最初マイナスなんですよね。でカーッと来たけど、必死に戦ってね、こんなになるの必死になってるの、こんなになりながらね、もうこうじっとしてたらカッカするから、こう踊りながらね、感謝したんですよ。カッコみたいな、踊ったなんてカッコじゃなくて、踊らないと腹が立ってくるから踊るってカッコじゃないですかね。それでも収まらないのに、神の恵みですね、蒼天で予言で来てたんですけど、そこから始まったんですよね。ですぐじゃないんですよ。でなんでこうなるのってことがいくつかあった後に、一番ずっと願ってきてずっと答えられなかった福祉車両が、ちょうど車検が切れるときに、新車じゃないけど中古車だけど与えられてくるんですよね。やばいね、これはね、見事だなと思いますね。私知ってるからね、彼が真剣に乗ったことを。それを水曜日ね、毎朝あのスカイプで1時間だけ、あの伊藤牧師と晴美さんと3人でスカイプで祈祷会をしてるんですね。その後教会の祈祷会の話が入るんですけど、必ず慰謝料を祈ってましたから、よかったなと思いますよね。面白いですね。でもしね、感謝はね、あそこでね、もう我慢できなくて、これやろうと言ってたらですねこのドラマは起こらなかったとは言わないけど、もうちょっと伸びたかもしれない、形が変わったかもしれないと思いますね。いやね、忍耐強く感謝するんです。で忍耐にはね、ある場合は3日で済む忍耐かもしれないし、ある時は10年かかる忍耐かもしれません。それは物によっても違うし、ことによっても違います。でも主が答えてくださるところまで固く立つ、神の言葉に固く立っていくんですよね。でね、必ず問いが来たら主は答えます。それはね、もう真実ですね。これはね、覚えてほしいですね。でもう一つはね、神の言葉に立つって言った場合に、ね、特別に語られる言葉、よく示しとかね、語りかけと言います、ね、それがある。その言葉に立つことが大事なんですね。その示しや語りかけに立つことによって、あの神の働きを見れるんですよね。で、今回の感謝と賛美リバイバルキャンプ、ね、配信があったので聞きましたけども、大川嗣道牧師ね、大川先生がですね、今回も話しくださいましたけど、またあの言っておられました、あの私が大好きな話を。でね、今回はね、なんか今までと違って、ね、ちょっとね、聞いてて涙ぐんでんじゃないかっていう感じで、なんか言ってましたけど、お母さんの話ね、大川牧師のご両親はホーリネスの牧師だったんですね。ものすごい貧しかった当時はね。であのホーリネスってのは、あの絶対に偶像礼拝しなかって迫害を受けた教会なんですけど、プロテスタント数少ない、ね、そこの牧師をしてて、で お父さんはしょっちゅう伝道であっちこっち行ってたんですって。本当に貧しかったんですって。知ってますよね、修学旅行に行けなかった話ね。一人だけ自分のクラス一人だけ行けなかったってね。でそういう状況だったんだけど、お母さんはね、文句や つぶやきやね、愚痴を言ったことはね、一回も言ったことがないんですって。どんなに貧しくても母親はね、文句や愚痴を言って、お父さんはあっちこっち行ってていないのに、文句や愚痴やつぶやきを聞いたことがないんですって。 そういう話をしてたの。そして彼は当時ね、まだ反発してて、お母さんの髪の毛引っ張って家庭内暴力の超走りですねやって激しくお母さんにぶつかったわけですね。そしてでお母さんの髪の毛引っ張ってる時に母親は怒るのでもなく文句を言うのでもなく、その自分に向かって、ね、言ったって言うんですよね。特に修学旅行行けなくて、もう自分一人だけいなくて、あんまり惨めで母親に猛烈に使って髪の毛引っ張った時に、母親は何て言ったかって、つぐみち何を言ってるのって言ったんで、覚えてますか。聖書から示されてたんですよ。神様はね、あなたはね、将来必ずね、イエス様をはっきり信じてね、世界中にねこのイエス様のことを伝えに行くんだから、そんな修学旅行に行けないぐらいでね、何を言ってるのってね、その嫌味じゃなくて本当に幻を持ってたんですよね。示されてたんですよね。自分の子供のために祈って言葉と幻をもらってた。それを確信を持って言うんですって。もう髪の毛引っ張ってる時ですよほいで言って、ね、このように大川牧師はその時はね、余計腹立つからもっとやったってね、この前言いましたけど、今回はそうじゃなくてね、そう言いながらおそらかに泣いてたんだと思う。音だけだから分かんないけど、母親は幻を持ってたんだねって言いながらね、泣いてたんだと思いますね。その母の祈りが、その母の信仰が今の私の中に成就してるっていう言い方をされました今回は。いやね、言葉と幻を持ってるんですね。でもすぐ彼は変わったわけじゃないでしょ。ずっと荒れていて、中学何年生かの時にお兄さんの説教で本当に救われる。そこから変わるんですよね。それまで教会焼いてやろうとね、もうね、もう腹が立ってね、どうやって火つけてやろうかっていつも考えたってね、もう公でみんないつも言ってます。有名な話ですよね。変わっちゃうわけですよね。母親はね、幻を持ってたんですよ。神から言葉をもらってたんですよ。それを握ってたんですよ。でなんね、自分に関しても、あなたの愛する人に関しても、神が与えてくださる言葉がある。あるいは人じゃなくて物でもことでもね、仕事のことでも学校のことでも、その言葉を握ってるからなんですよね。うちの妻はね、今息子が一番下の4番目のとこ8番目の子がですね、サッカー部に入ったんですね。佐賀池の信君と一緒ですね。ソフトボールからサッカーに変わったんですけど、うちの子もソフトボールからサッカーに強くなって変わりましたけど変わったんですね。今年、あの頃はフランス、ワールドカップはフランスだったけど、今年はブラジルであるんですけども、やることになったんですね。とはね、昔はまあ私たちがちょっと保守的すぎて、日曜日は全面的に休ませたんです。今はちょっと変わってですね、献身してるわけじゃないから、どこかの礼拝に必ず出るようにってね、絶対ね、朝から晩までやってますからね、長崎教会って、必ずどこかの礼拝には出るようにと。でもあとは本人の選択と思ってるんですね。で本人が自分でもう日曜日を確実に選んでくるようになったら一番素晴らしいと思ってるんですよね。ところが、それでサッカー部に入ってやるようになったんですけど、土曜日ね、車で送っていかなきゃいけないんですけど、なんかおしゃべりしていたらですね、前の車の人もなんか道を間違えて、時田あたりで止まらなきゃいけないのに、ずっと金塊あたりまで行ったんですってそれでね、それでもうみんな知ってるのにね、知ってるのに、でうち本当に前の車にくっついててずっと話してたら、そうやってハッと気が付いたらえらく行き過ぎて、ほいで慌てて戻ったんですって。ほんで申し訳ないって言ったら、お互いが謝り合ってですね、なんかとにかくクラブがすごくいい。うちの妻はほとんど奉仕できないわけですよね。それ土曜日にたまに座って朝早く車運転できるけど、日曜日試合の時に何もできないでしょ。で昔はですね、猛烈にきつかったわけですよ。もうすごい風当たりが強くて大変だった。それでもう妻は半分、うちの奥さんって結構明るくて芯が強いんです、私の100倍ぐらいところがその妻がね、一回はですね、自殺したくなったぐらいね、遺書を書いてね、飛び降りて死んでね、それでもうそういう気持ちになるぐらい、あのうちの奥さんがきつかったんです、そういうことはね。とは今はね、全く変わったって言ってました。こんなに、いいのでびっくりしたって言ってね、えらく喜んでね、話すんですよ。それ聞きながらね、思ったんですよね。あ、1番目からずっと戦ってきてね、8番目になって変わったんだなってね、ある年月ですよね、ずっとこう来てね、今変わってるわけですよね。日本の例の状況も今変わってきてるんですよ、皆さん。でね、幻と言葉をもらってすぐ成就してくれたら嬉しいんです。でも幻と言葉をもらってもね、多くの場合に、ね、ある期間忍耐があるんですよね。そうならなかったりするんですよね。投げちゃいけません。神がくださった言葉は宝です。 あなたが信じているならそれはあなたに成就するし、あなたの愛する人のためにあなたが信じているならば、捨てなかったら必ず信じている方が勝つんです。だから神の言葉に力があるから。家族の中にいつもより一人クリスチャンがいて、そのクリスチャンが神から言葉をもらってそれを固く握ってたら必ずそっちが勝つんです。分かった。神の言葉に力があるから。その人が偉いって言ってませんよ。神の言葉に力があるから。お話はね、ところがね、すぐ成就しないんですよ、多くの場合ね。こういうと思うんですね、はーとかね、キャラクちゃんのこと言ってたけどね、本当に好きだとかね、いろんなこと思うわけですね。 でもその中で神の言葉に立って忍耐強くしていくことはね、だから固く立ってなんですよね。そうするときに成就していくの、これね。これはね、ぜひね、覚えてほしいと思うんですね。ラジオのこともね、先週、それラジオのことはもう先週話したからいいかな。7年目にしてね、受選者が出て、でこの私がいなかったんですけども、今度は聖書も買いに来られましたよね。でその時なかったから取り寄せたのでまた来られますね。で私はすごく嬉しかったんですけど、すごく嬉しいことがあってですね、今ね、インターナショナル礼拝っていうのをね、4時からやってるんですね。ご存知だったんですけどね、ちょっと前までインターナショナルサービスっていうのはね、一応英語でやる礼拝なんですよね。ところがですね、外国人が来ないインターナショナルサービスだったんです。長崎教会っていうのは外国人の方結構来てらっしゃるんですよね。だからみんな朝来られるんですね。朝もドイツ語があって、でインターナショナルサービスはたまにポツンと来るんですけど、来た人はそのまま朝来るようになってあんまり来ないんです、インターナショナルサービス、ね。だから日本人のための英語の練習のインターナショナルサービスって感じだった、ずーっと。で昔から長崎教会ってのはもう10年じゃない、20年、始まって26年ですけど、もうずっと本当に初期の頃から外国人がいるんです。必ず 2,3 人は、最近多いですけども、少ない時でも 2,3 人はいて、多い時は持っていました。今結構多いですよね。でもみんな朝来るんですよ。でインターナショナルサービス来ない。ところがね、インターナショナルサービスの担当者の牧師の方はですね、ね、普通それだったらね、もうなんかね、適当になるのに適当にならないでですね、準備祈祷会を始められたんです。最初は日本語だったのに、そのうち英語で始められたんです。英語で準備して毎回してて、で私は申し訳ないですけどね、うわー偉いなーと思いながらですね、偉いなーと思いながらもですね、不信仰ですね、来るのかなーって思ってたんですね。本当に恥ずかしい不信仰ですね。ところがね、最近フィリピンの方がね、インターナショナルサービス来られたんですよね。それからね、インターナショナルサービスにね、来るわ来るわ、もう最近10人前後いるんですよ、外国人が。でそのインターナショナルサービスに来る外国人に会うために、ヨハネ君の職場のアルバイト先の彼よりもうんと少し年上の男性がわだわだね、その英語ので話をしたいって言って来られてね、来てますし、うちの娘の高校の子が、英語科の子が、ね、その一緒に賛美をしたいってそこに来るんですよね。でインターナショナルサービス今すごい反映してる。で先週はですね、3人しかいなかったの、フィルムの方ね。で今3人しかって言ったでしょ。なんでこんなに少ないで3人なんだって、っていう。でもふっと考えたら、去年の12月とか1月の頭の頃は3人来たら、3人も来た、うわーっていう感じだったんですよね。時ですよね。私ね、正直感動してるんですよね。いつも祈ってましたもんね、いつも祈ってましたもんね、いつも祈ってましたもんね、いつも祈ってましたもんね、いつも祈ってましたもんね、ビジョンを持って。時ですよね。で毎週私と来るんですよ。毎週見事なぐらい、これ見事で、皆さん知ってらっしゃるでしょ。毎週ですよ。やっぱね、週ってのは真実だなと思いますよね。与えられた幻に向かってね、すぐに成就することもある、ね、全部待ってとは言いません。でもあることは忍耐あるんですよ。でも忍耐を持ってね、その言葉を握って従ったり祈ったり待ってますと成就するんですね。ね、簡単にね、神の言葉を捨てちゃいけませんよ。神の言葉は宝ですから。神の言葉には力がありますから。で、イエス様は、神様は嘘をつけないんです。約束したことを破れないのです。だからこちらが捨てない限り、時が来るとき成就してくるんですね。これは覚えてほしいね。そして三つ目ね、固く立つと言ったときに、神の言葉に固く立つんですけど、その固く立ち続けていくためのポイントがあって、何かというと、教会が土台なんですね。私は個人では戦えないんですね。味方の教会と戦うときに感謝し続けられるし、言葉を信じて立ってられるんです。教会から離れては立って、だからサタンはね、いきなり信仰を奪わないんです。まず教会から離すんです。 教会には行かないけど信じてるんですって言うんですけど、教会から離れてしばらく経つと、あの信じてるんですとか言いながらその実質はなくなってくるんです。経験された方中にはいらっしゃるでしょう、ね、一度は経験するみたいに決していません決していませんが、教会が土台なんですね。で、教会に居続けるってことはすごく重要なの。これはで、私牧師なのでね、なんかこんなこと言うとね、教会に来いって言ってみたいで来いって言ってるんですよ。で、なんか昔あんまり好きじゃなかったんですけど、聖書がはっきり言ってるんですよね。教会にキリストが満ちていて、教会に力があるんですね。これ本当にあるんですね。だから教会にいるだけで癒された人何人もいます。もう死の時間で証がいっぱいですよ。いるだけで癒された人ね、いるだけで牧師や宣教師になった人、いるだけで癒されていった人、何か教会に力があるからです。建物じゃないですよ、この神様を礼拝するこのところに主が臨在してるから、感じても感じなくても主が触れてくださる、心と体と人生に。で、その力が私たちを感謝し続ける力や、あるいは祈り続ける力を与えてくるんですね。で、それをね、ぜひね、あの覚えてほしいと思うんですね。で、まあ、最後にね、もう一つ証しをしておりますけど、金曜日の日ね、さっきもしてね、ダビデ村上牧師のところに人吉教会行ったんです。で、私は流すまでね、土曜日に送ってもらったんですね、まあ、そっちので仕事があったからね、彼が。で、その車の中でね、お話をしてた時にね、ですね、あの実はダビデ村上牧師の家族というのはね、バラバラだったんです。もう本当に、ダビデ牧師はね、もうご本人が公で明かしてますように、飲んだくれで、飲んべえで、ね、それから、ギャンブル大好きで、借金があまりにもありすぎて自殺未遂をした人ですよね。ね、あの滝に飛び込んでね、あのそれで神を体験したんですけどね、それぐらいやったし、ね、あのタバコもぷかぷか振って、とにかくすごかったね。仕事はきちんとするんですけどね、とにかくそんな感じだった、ね、でもうもらった給料すぐ使い込むって感じだったんですね。で、奥さんも、言ってましたね、母親として妻として何もできてなかったと、ね、そういう感じだったんですね。で、まあ、ヤンキーだったわけですよね、昔はね。で、結構若くして結婚して、で上の女の子ね、長女はね、中学生の頃ね、その地域のおまわりさんが知らない人は誰もいなかった有名な次女は包丁を持って家の中で暴れる子だったすごい、みんな公に言ってるからね、本人がね、すごいから。それで長男は普通じゃないけど、まあ、長女は次女はあまりすごいからそこまで目立ちませんけどね。で、次男坊は私と同じ誠君って言うんですけど、ハンディを持ってるんです。私大好きな子なんですけど ね、そういう状況だったの。本当に家族がバラバラで、いつ離婚してももうむちゃくちゃ、もう全然家族が一つじゃなかった。ところがそのデボラさん、奥さんですね、村上夫人、ね、奥さんデボラさんと言いますよ、クリスチャンに言いますが、イエス様に出会って信じるわけですよ。で、彼女は本当に申し訳ないけど、まあ、あのお母さんが根拠であんまり乗りすぎてね、ちょっと おかしかったんですね、彼女もね。だ、本当に申し訳ないけど、母として妻として何もできてなかったんですね。本人もそう言ってるし、その頃はですよ、今違いますよ、ね、これでですね、救われた後どうしようって毎日教会に行くってのでね、あんまり来すぎるから言われたんですね、もうちょっと子供や夫のこともしなさいって。でも彼女言ったんですね、もちろんそうしたらいいんだけど、それは自分はもう今までできなかったし、今もできない、まず自分自身がなんとかならないとダメだからって言ってね、そう言っても教会来続けたんですね。ほいで徹底しかない。で、最初はね、すごかった。牧師は一言言うとね、わーって喜んで、次の瞬間ガーッと泣き出して、で誰かが何か言ったらその瞬間パッと外飛び出してそんなこと繰り返し感情が不安定で大変だったの。でも教会来続けた、来続けた、とにかく来続けた、毎日毎日。で、何言われても来続けた。もうそこしかなかった、自分が。仕事はしてたんですよ。仕事は行ってるんだけど、仕事が終わったら来て、とにかくそうしないと、もう自分が、もう、よりどころがなかったって。そしたら彼女はね、それで感謝することを何度も言われてね、とか言って、時泣きながら感謝したりね、とにかく感謝し続けてた、ずっとね。で、そのうちね、面白かったのはね、言われました。祈りの課題が最初は自分のことだったんで、そのうちね、泣いてくるんですよ。どうしたんですかって。また感情の急かって、そうじゃなくてね、今頃になってやっと分かってきた。私は子供たちに何もしてやってなかった、あんなになったのは私のせいだったって、今はやっと分かった、どうしたらいいんですかとか言って泣くんですよね。だから悔い改めましょうって、そして感謝しましょうって ね、神様は全部気にしてくれるからってね、信じたんですよね。そして感謝して、それからね、自分のできることを始めたの。で、長女は一回ね、死ぬ遊びしてて車の中でふっと神様とかふっと思ったんですよ。なんか車の中にいちゃいけないと思ったんです。それで車から出たんですって。それで出てちょっと離れて瞬間バーンって爆発したんですって。で、車が燃え上がったんですね。彼女だけ助かったんです。 その時に神だと思ったんですって。おいつもお母さんが言ってる神様だって。これで教会が来たん、これで救われたんって、ものすごい素直な子でした。誰も教えてなかったんですよね。本当に素直な子でした。それから変わった変わった。で、私はね、その頃あんまり知らないんですね。だからね、伊藤牧師は知っててね、いまだにエリカさんは怖いとか言ってましたね、昔は知ってるからところが本当に変わりました。今介護ケアやってるんですよ。ご年配の方々の介護ケアをして、で今妹が子供生まれてね、子供とやったりするのにね、お母さんに、彼女が介護ケアさささっとやれるから、でお母さん感動してました。本当に優しい子で素直な子です。まっすぐです。教会に来て教えられたらいっぺんに変わってきましたよね。次女はね、そういう子だったんですが、あれ霊だったんですよね。お父さんがいっぺん喧嘩になって、喧嘩っていうかね、危ないから捕まえてね、でその後部屋に飛び込んだんですって。で次男、長男がいたんですって。その話全部しとけたんだ。それでね、妻と二人で一生懸命打ったんですって。神様って、これ霊だと思うからサタンを絞る。そしたらスーってね、次女はね、変わっていって普通に戻ったんですって。で明らかにサタンだったんですね。それで彼女はサタンのこと知ってるからね、面白いんですよ。聞いてないふりしてすごく聖書の話聞いててね、サタンを知ってるから神のことがよくわかる。で結婚というか、ね、子供ができちゃった。で最初はね、家で来たんです。ところが諦めなかったんですね。教会に来続けて祈ってた。今ね、ご主人の実家に住んでてね、おばあちゃんと一緒に住んでるんですよ。でご主人はクリスチャン、洗礼受けた、ね、ちゃんと受けましたよ。そして子供の名前つける、2人目の子供 あの聖書からつけてくれるかなと思ってたらですね、向こうからね、ホセアはどうだとか言ってそうですねでまだ決まってないですよ、ね、いや、でもいやそれは嫌だとか奥さん言ってるらしいですけど、とにかく聖書からつけようとご主人がしてるんですよ。やっぱり日本人の男性で熊本のひこもっこすですからね、普通つけないですよね、カタカナでなんか聖書からってね。日本人の普通の男性はね、もうはっきりクリスチャンになって変わったんですよね。それでね、見たらわかります、子供が明るい、上の子がね。でそのマリコさんって言うんですけど、本当にね、穏やかないい感じになってるんですよね。ああよかったなと思いましたよね。でそこまでだけじゃなくて、面白いのはダビデ村上牧師がね、私を長すぎるそういう話をしてね、本当に神様の恵みですよって。その村上牧師分かってる方分かるでしょ、全然気負いなくね、なんかこう本当にこうなんかもう自然体で言うんですよね。本当に神様いなかったらもう神様すごいですよねとか言ってね。で自分はとんでもない人だったけど、それもね、通ったから言えることがあるし、分かることがあってとか言って、そうなんですよね。彼にとってはそのギャンブルで失敗したことも今となった武器なんですよ。それで持ってて最後こう言ったの、いや実はね、これは親切っていいのかな後で許してもらおう、ね、妻に言ってないんだけど、木原武器したから言うけどってね、いや不思議なんですけどねって。もう50近いんですよ。若い頃より奥さんに対して愛情が湧いてくるんですって。でそれはね、そののろけとかじゃなくて、なんか感動しながらね、もう神様ですよねって。本当にね、不思議だけど若い時よりに愛情が湧いてくるんですよねって。もうこれも神様ですよねって。本当にまっすぐでね、ものすごくさまっすぐだからね、カチンとくることもあるしね、喧嘩もするんですけどね、だけどなんか根が残らないし、もう本当に神様だと思うという話をするんですよ。で私それ聞きながらね、この家族すげえなと思ったん。むちゃくちゃだったんですよ、申し訳ないけどところが長女も次女も、ね、それから次男坊もこの前岐阜が人吉に来て、ね、すごい3カ所でコンサートした後、神社の前で賛美して雨降ってたんですって。砂利の中を靴脱いでやったそうです。話して感動した。それを見てエリカさんが、ちょっと仕事で忙しくて最近礼拝もちゃんと来れないような状況だったのに、悔い改めて白馬に来て、今回仕事辞めてまでキャンプ、サミット会社でキャンプ行ったんですよね。まっすぐなんですよ、やっぱりあの人。本当に面白いですよね。で誠君ね、ちょっとハンデを持ってる子はね、それまで歌が好きでね、いっぱい CD 来たの、世の中の CD を。ギフトが来て歌ってからね、ギフトの CD 毎日聴いてるんですって。もうずっとそればっか、霊的なんですよね、いい意味で。そういう話を全部聞きながらね、本当にこの家族良かったなと思った。覚えてらっしゃいますか、去年の、今年じゃなくて去年の、あ、去年じゃなくて一昨年のキャンプか、一昨年の長崎教会のキャンプに家族7人で来られたんです、お孫さんも入れてね。で最後の箇所の時にデボラ夫人がね、言った証はね、覚えてらっしゃいますか ね、家族みんなが一つの食卓でね、家だったらできないけど大きな食卓でテーブルがあるから、あそこね、テーブル囲んで一緒に食事ができた、それが一番嬉しかったって言ったんですよ。で私それものすごい感動したんです、昔を知ってるから。 この人母親になったな、妻になったなと思ったんですよね。それを本当に一番の喜びとして証しできる心を彼女は取り戻したんですよね。で、鍵はどこだった？教会に来続けたんですよ。むちゃくちゃでしたよ。いや本当に誰か一言言ったら勝手に自分で落ち込んでわーって泣き出すわ、外に飛び出すわ、大変だった。でも来続けた、来続けた。その中で神様に触れられてね、感謝することを学び、神様、自分だけじゃないですよね、夫も子供も本当に変えられたんですよね。だからね、見事だと思う。でこれはほんの一例。皆さんの新しい人は知らないでしょうけど、ダビデ前田さんっていうね、今東京で賛美の歌で賛美リーダーです。多分もうたくさん数え切れない作詞作曲した方もね、大変な状況でしたけどね、本当に祝福されてますよね今ね。あの人たちもね、教会来続けた。まず北九州に来続けて、次長崎までね、毎週通い続けましたよね。仕事月もどうもあるのに、朝の一番の礼拝から最後の礼拝、たまに連休で休みだったら止めてもらって月曜の礼拝まで来ましたよね。あれ牧師が言ったんじゃないんですよ、本人の選択なんですよ。見事な祝福を受けましたよね。あのね、本当に教会って祝福があるんです。でこれね、ぜひ覚えてください。で身からにとどまってる時に来る。だからサタンはいきなり信仰を奪いません。教会から話すんです。そして信仰を奪っていくんですね。でだからね、まずしっかり身からにつながってとどまってる。これがすごく大事だということに覚えてほしいね。でそして感謝とかね、主の教え、主により頼むとかね、喜ぶ、その教えに立っていく。そして語られた言葉をしっかり握って忍耐を持っていってください。で、ね、今時が満ちてきていますので、エコひいきなんか本当にないんです。神様はどの人にも、ね、心を見とられて、本当に神様の心から、ね、祈り叫ぶ、望んでくる人にはね、応えてくださる。それをね、ぜひね、知ってほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きている神様で、一人一人の人生に、一人一人の家庭に、仕事に、またいろんなことの中に働いてくださいます。いいことばかりではなくて、なんでと思うことが人生に起こりますが、どうぞあなたは私たちを祝福するために選ばれましたから、忍耐強く感謝をし、喜びの声を上げ、神の言葉をしっかりと握り、神の言葉に従っていくことができるように、三河の教会にしっかりととどまって、教会にいると嬉しいこともいっぱいありますけども、時々アタックがあったりきついこともありますが、しっかり三河の教会にとどまって、神の技と栄光を見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はそのあなたの願いと求めに応えられます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって、心と体に、心と体を癒しされよ。関節、特に肘、イエス様って見せる、癒しされよ。偏頭痛、それから喉の痛み、イエス様って見せる、治れ。脳梗塞の後遺症、イエス様って見せる、完全に癒しされよ。次の一歩を踏み出すように逃されている人います。信じること、洗礼を受けること、聖霊のバプテスマを受けること、次の一歩を恐れずに踏み出しなさい。その一歩は小さな一歩ですが、その一歩を通して神の大きな働きをあなたは見るだろう。次の一歩を踏み出すことによって開かれる世界があるので、恐れずに踏み出していきなさい。ある方は悔い改めました。神の前に悔い改めました。それで解決したと思ってるんですが、なんか、ある方にです、妻であったり夫であったり、親であったり同僚者、なんか仲間であったり、なんかその神様前に悔い改めたんですけど、きちっとその謝るべき人がいます。その人にきちんと謝りなさい。そうすることによってあなたも相手も癒されます。そこから何か新しいことが始まってくるとおっしゃいます。あなたは神の前には悔い改めました。でも謝るべき人にまだ謝ってないのでギクシャクしています。きちんと悔い改めなさい。なんかそんなことを恥ずかしくてできないという人は祈りなさい。私は力と時と場を与えよう。なんかそうすることによって、この4月以降、神様はあなたの人生になんか大きな次の計画を開こうとしているんですが、ここをきっちりしておかないと、なんか 次開かれないというか、うまく進めません。その人に対してきちっと悔い改めなさい。 謝りなさいと主は言われます。なんか神様に示されているものがあって、捧げること、ある方は、まあ、財産というかですね、ものですね。で、ある方は時間です。ここを下げないといけないって示されている。ある方は能力、これができるっていうか、それを言われてるんですけど、嫌なんじゃないんですけど、まあ、なんか言われたらと思ってるんですけど、あなたはそのことに関して私を促しているので、あなたの方から踏み出していきなさい。それをその賜物を用いて、その時間を用いて、主のために使えることによって、あなた自身が非常に祝福され、またそのことによって教会が非常に祝福されていくと主は仰います。ハラバラバラバラサンデラスブラ、イエス様ありがとうございます。感謝いたします。あなたは豊かに一人一人増えてもらうことありがとうございます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。